おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は曇りということで、ちょっと気をつけなければいけないのが、午後からは大気の状態が不安定になるということで、雷とかね、雨注意をしていただきたいなと思います。
さっきね、ちょっと外出たら、南側と東側には若干晴れ間があって、
あ、そうなんですね。
そこから日差しがこう差し込んできてるみたい。ただ、はい、湿度が高そうでね、もうずっとじめっとした感じで、雨が降ったらまたなおさらっていう感じなのかな今日は。
そうですね、なんか梅雨が明けたと言ったんですが、なんかこのところ台風もあるの で、
そうですね、
ちょっとね、不安定かもしれないですね。
気をつけたいですね。はい、
さて今週のテーマなんですが、夏休みの思い出ということなんですけど、どうでしょうか兄貴、何か思い出ってありますか？
もう思い出といってたらやっぱり若い頃、
はい、
もうとにかく毎年海に行っていたっていう、
ね、真っ黒でした。
真っ黒でしたね。当時僕らの20代の頃って、はい、もう男子も女子も真っ黒が流行りというか、うん、真っ黒がかっこいいっていう、そういう時代だったので、はい、もうあの原チャリで横浜から帰ってきて、うん、真っ黒で海へ行って真っ黒みたいな。
すごい状態でしたね。
いや、そういう状態でね、もう本当にひと夏に何度も海へ行って、うん、っていうのがやっぱり一番の思い出。もう大人になってからね、もうなんかベタベタするとか、もう焼けたくないとか、だんだん海にもね、そう行かなくなったので、ちょっとね、あの頃に戻るならまた海で、今でいうパリピになって、
はい、
ちょっと遊びたいなと思います。
そうなんですね、はい。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回はですね、うん、伊豆経済新聞、うん、下田駅にザ・ロイヤルエクスプレス到着、うん、地元住民が出迎えというネット記事から、はいはい、下田を訪れるできるだけ多くの人に下田の隠れた魅力が伝えられるようになるといいななんて思いましたね。
まあそうですね、まあ、先週の放送の翌日、はい、あの仕事で下田に行ったと、はい、行くって言ってたと思うんですけど、あれ行きましてですね、なんと帰りの電車の、はい、隣になんとロイヤルエクスプレスが止まっていまして、さすがにこうもうあの改札入っているとですね、はい、ウォーっていうね、あのなんていうんですか、高級感というか存在感をすごいこう感じる列車だなと思いましたけれども、
はい、
あの本物見てね、こうますますこう下田が街を挙げて、まあ、来訪者を案内する仕組みがね、うん、できるといいなとね、ますます思いましたね。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね、うん、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はダイヤモンドオンラインのネット記事から、うん、喋りが上手いのに仕事がダメな人の共通点という記事、
うん、
私は人前で話すことが仕事だからこその、まあ、記事を見て感じることが多かったということで、ね、テーマにしてみました。
はい、わかりました。ではね、まずちょっと記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事では元外交官で作家、まあ、静岡文化芸術大学の、ね、客員教授も務めています佐藤勝氏の解説記事が掲載されていて、普段喋りがうまいと言われている人でもビジネスの場面では評価の低い人がよくいる一方、普段は喋りがいまいちでも、まあ、司会やプレゼンの能力が抜群という人がたくさんいますと始まっているんですね。でこの差は要約力が高いか低いかがポイントで、要約力の低い人は例えばこんな風に言います。休みには沖縄に行ったんだよ、空港が混んでいて、まあ、対応も雑だった、帰りのフライトも台風のせいで遅れてしまって、おかげで1日無駄にしちゃったよ、結局楽しみにしていたクルーズも中止になってしまったし、翌日同じツアーに申し込んだら追加料金も求められた、でもホテルには、まあ、プールやあの屋内プールやレストランが充実していたので楽しむことはできたかなと話しますが、要約力の高い人は この前沖縄旅行に行ったんだけど、丸々ホテルすごく良かったよと。台風で日程は狂うしトラブルだらけだったけど、ホテルの対応や施設が良かったからすごくリラックスできたんだよと話す。まあ、要約力の高い人は結論先に言って内容を説明しているので、聞く相手も興味が湧き話が広がるけれども、要約力の低い人というのは印象が薄い。そして日頃のミーティングや会話などを利用してこの要約力を高めてほしいと解説しているんですね、
はい。
さてリナちゃんは例えばこう台本通りのトークと台本なしのトーク、まあいわゆるその要約力みたいなことって自分なりに何か気にしてることってありますか？
どちらにしても伝わってるかなっていうことをすごく気にするんですね、はいはい。でまあ、とりあえずはまずは自分が理解をして、
はいはい、
それをまあ伝えるようにはしているんですが、難しい。
なるほどね、はい。特にこう、ね、マイクに向かって喋ると反応がね、
うん、
こうすぐにこうリアルタイムで返ってこないので、それは確かにありますよね、
うん。
僕も人前で話をするのが仕事なので、まあね、機会はたくさんあるんですけど、ありがたいことにですね、こう聞いている人たちから話が分かりやすかったですとか、いや面白かったですって言ってもらえると、なんか少しは伝わったかなというふうには思っているんですね、反応として、
はい。
で聞いてくれた人たちや、まあ、後輩たちに、まあ、よくね、宮口さん話うまいっすねみたいなことを言われると、こうちょっとね冗談交じりで、宮口ってちょっと漢字で書いてみてごらんと。小さな口から大きな口まで口が3つついてるでしょと。しかも上に冠、下が匠だよみたいなね、ちょっと冗談っぽく言わしてるんですけれども、まあこれある日突然やっぱ急に話が上手くなったわけではないんですね。で記事にもありましたけれども、いわゆる人前で話をすることに抵抗がなかった、まあ人前で物おじせずに話ができたくらいではあったんですが、ただこれだけでは講義やプレゼンがうまいとは言えないんですよね。で先輩たちからトレーニングを受け始めた頃にはですね、それで聞いてる人に何が伝わるのとか、そもそも何言ってるかわからないとかですね、うん、散々なこと言われてですね、結構ショックだったことを 今でも本当に鮮明に覚えているんですね。ただそれからはやっぱこう資料作りから台本の仕立て、あと話し方やちょっとした演出など、それぞれですね得意分野を持っている先輩たちがたくさんいてくれたので、そういう人たちの話を聞いたり会うたびにしつこく聞き回ったりして、さらに練習を重ねてなんとかまあ話ができるようになったという感じなんですよね。
兄貴でも初めから上手かったわけではないんですね。
もうね、思い出しただけで切なくなるぐらい言われようされましたね。
ああそうなんですか。
またあれがあったおかげで結構ねスキルはすごいついてったとは思ってますけど、
人の話を聞いたりとか、うん、そういうところから、まあ、学ぶところもあったりするかもしれないですね、はい。
そうですね。
ということで兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、まあ、僕なりのプレゼン上手になるコツについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、プレゼンの目的に向かって話すことで上昇ということになるんですが、
はい、
僕も人前で話をするのがまあ仕事です。それが1対1の場合もあるし、1対大勢の場合もあります。で僕が人前で話をするときに常に気にしているのは、その時々のコミュニケーションで聞いてくれる人をどこに連れていくかというね、ゴールを決めて話の内容や順番を組み立てるように心がけているんですね。ただこのコーナーでも話し方やプレゼンテーションの話って何度かしてるじゃないですか。そうすると例えば話の内容よりも話し方が大切とか、はい、あと声や表情、身振り手振りなども大切、まあこういう話したと思うんですけど、こういうですね、まあ、テクニックや心がけだけでは人の心を最終的にこう動かすことってなかなかやっぱできないんですよね。で僕が講義をするときには、聞き手が何を聞きたいのか、そして、自分が伝えたいことがしっかり伝わっているか、そして聞き手が僕に提供してくれた時間、まあ僕の話を聞いてくれるってそういうことなので、
はい、
聞き手が僕に提供してくれた時間を充実したものだったと感じてくれて、どんなことでもいいので何か一つ行動につながったのかなというようなことを意識しているんですね。これプレゼンも一緒、
はい、
聞き手がもっと聞きたくなる話をするためには、要約力やテクニック、もちろんこれも大切ですが、それ以上にプレゼンの目的、今日ねこの人たちをどういうゴールに連れていくかというですね、目的、聞き手の関心ごとに注目すると、こうプレゼンの成功確率っていうのも高くなっていくと 思うんですよね。
そうなんですね、うん、聞いていてああって思うんです。
はいはいはい。
でもこれが実際に自分ができるかと言ったらすごい不安があったりもするんですが、
う
ん、
そうですね。言いたいことを言うんではなく、うん、相手が聞きたいと思っていることを伝える。
そうですよね、
うん、まあ大変ですけどね。
普段から気にかけるように気にしながら話をすると、う
ん、トレーニングになります、
ね。はい、そうですよね、うん、ちょっと私今日から頑張ってみようかな。
ぜひ、はい。
さあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。